Tokyo.net Radio.
ミミコのジャックインザボックス。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が260回目の配信になります。皆さんお元気でしたでしょうか。はい、今回の配信は2024年になって、2回目の配信ですね。裏話で言うと1回目の収録になっております。はい、なので私的には正真正銘の、2024年の収録配信っていうのが今日になるのかなって思います。なえとね、正月太りはなんとか免れたんですけどね。皆さんはどうですか。今年はだいたい世の中の会社員の方、お勤めの方っていうのはだいたい12月28日で仕事納めになってるんですかね。それぐらいからもう今年は1月3日までってなると結構短かったよね。私のね、生徒さんとかでお話を聞くと、成人の日まで有給消化してくださいみたいな会社もあるみたいで、結構2週間弱ぐらいのお休みを取られてた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、そういう方はさ、毎日お正月なのかしら。私はそういう経験がないからわかんないんだけど、私ま2週間もお正月があったらね、太り散らかす自信があるもんね。うん、毎日ごちそうでしょ。ほんでテレビは特番で面白くないとかいろいろあるじゃん。でもさ、今年はさ、1月1日からいろいろなんかこうね、ちょっとこう心配になるようなこともいっぱいあったよね。だからゆっくりお正月過ごされてない方もやっぱりいらっしゃるんじゃないかなとは思うんだけど、なんとか皆さんもね、しっかりお正月をお休みされてた方も、ゆっくりお休みできなかった方もいらっしゃると思います。徐々に普通の生活にね、戻っていけたらいいなと思ってます。私はもう正月太りはしてませんから、普通の生活に戻ってます。実家帰ってた実家太りも戻って今、ダイエットを励んでおります。はい、ではこのあたりで一曲聴いていただきたいと思います。ミミコでワンアンドオンリー。オアシスの蜜のように乾いた体を潤す、染みる甘み忘れられずに、えまぜ恋に溺れてゆく、夜は秒針の音が聞けす、鼓動が響く真夜中に、唇からかける魔法で本みたい送りしている曲はミミコのワンアンドオンリーです。一番最初の、今ねやってくださってるプロデューサーさんと一緒に一番最初に作った曲、曲じゃないね、一番最初に作ったマキシシングル、なんだっけ、E13Nights っていう曲の中に入ってます。はい、アルバムにも入るかもしれないね。はい、ぜひ楽しみにアルバムね、お待ちいただいている方、だいぶお待たせしております。引き続きお待ちいただけたらと思います。今日も最後までお付き合いお願いします。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
いらっしゃい、ミミコズルーム。
はい、今は1月でしょう。あれがもうすぐ、あれが来ます。皆さん、毎年のあれです。はい、何かと言いますとバレンタインですね。みんな大好きバレンタイン。うん、私はまあまあ好き。まあまあ好きだよ。今年もバレンタインが来たからって何っていう話でもないんですけど、2月といえばバレンタインだよね。あの12月ってさ、あ、もうみんなあのクリスマス、まあ家族と過ごしたり恋人と過ごしたりいろいろあると思うんですけど、別に私クリスマスだから何言ってないんですよ毎年。クリスマスだから何とかないんだけど、なんか街がさキラキラしてたりさ、クリスマスに関係あるような曲とかがこう街中でいっぱい流れてるからさ、結構ワクワクするので、バレンタインも同じ感じなんかわかんないけど毎年そわそわしてる。男子はどうなんですか？でも自分もらっちゃうかもとかってあるのかな。私は男子の気持ちにはなれないかなと思うんだけど、まあでも中学校高校の時とかはさ、あの友チョコとかも流行ってたし、たくさんチョコレートもらったなっていう記憶がありますね。それこそ20個ぐらいもらってたよね。後輩とか友達とかもくれてたし、まあ、最近だと何でしょうね、まあ一応あの先生とかやってるのでね、なんか気を利かせてというか気を使ってくださった生徒さんとかからももらったりするんですけど、私が子供の時はね、バレンタインは、日本のバレンタインはね、女子から男子にチョコレートをあげるっていう日だったんだけど、もう近年そういう感じではないよね。分かってる。でもなんかドキドキはないか、ワクワクもなんかない、そわそわしちゃうね。うん、でね、バレンタイン、今までどんなことがあったかしらと思って、昨日の夜ね、原稿書きながら振り返ってたのね。私の初バレンタインはね、幼稚園の時ですね。幼稚園の年少さんの時で、初めて渡したのがその年少さんの時だったんだけど、お母さんにね、バレンタインっていうのがあるよって教えてもらって、バレンタインって何？って言ったら、好きな男の子に女の子がチョコレートをあげる日なんだよみたいなことを言ってたのね。そしたら、あ、私もあげなきゃいけないってなるじゃん。もうその時はさ、幼稚園の時とかは好きってバレるのが恥ずかしいとか、好きってバレた後2人の関係性が壊れちゃったらどうしようとか、そういうの1ミリもなかったね。ほんとないよね。なくてさ、あ、チョコレートあげようみたいな、ただただただそれだけだったんですけど、まあほんでチョコレートあげるんですよ。で、何人にあげたかちょっとね、私ね、6人にあげてる、幼稚園の年少さんのチョコレート、男の子に。 お母さんに何人にあげるのとか誰にあげるのとかって多分聞かれたんだと思うんだけど、誰々くんと誰々くんと誰々くんと誰々くんと誰々くんと誰々くんみたいな、え、あんた6人もいるのみたいななって、あ、そうだねみたいな、でも本当に好きなのは誰って聞かれた時に、うん、ケンスケくんって私は言ったのよ。私の初恋はケンスケくんなの。あのね、家の近くに住んでた同い年の男の子なんだけど、名字もちゃんと覚えてるけど、ちょっとね、さすがにあのフルネーム言っちゃったら今も同じね、名字と同じ名前だと思いますので、あのご迷惑をかけたらいけませんからね。まあ本名は健介くんです。でチョコレートね、その健介くんを含む6人にあげたんだけど、お母さんがね、一番好きなのは誰って、本名は誰って、ケンスケくんって言ったからさ、私が。じゃあ、ケンスケくんは100円のチョコレートにして、あとの子たちはチロルチョコとかでいいんじゃないって言われたから、そうしました。気が多い幼稚園生だったのかしらね。ませてますね、女の子ってませてるんだねっていう自分のこうことを思い出してもやっぱませてるんだなと思いました。で、ね、その後はバレンタインって私何か活用したかしらって考えたっていうか思い出してみてたのね。だからね、小学校の3年生か4年生の時に好きな男にチョコ、男だって男の子にチョコレートをあげた記憶がありますね。小学生の女の子の思考ってわからないのよ。私は私しかやってないからわかんないんだけど、みんなやっぱ好きな男の子には可愛いチョコレートをあげるのかね。私はね、なんかね、私の特性なのかもしれないんだけど、可愛いなんかハートのチョコレートとかそういうのじゃなくて、爆弾の形をした発泡スチロールか何かの入れ物の中に入ってる、あ、その中にチョコレートが入ってる。だから爆弾型のチョコをあげた記憶がある。本命に爆弾型のチョコってあげるのかねって今思うと多分ないなって思うんだけど、その時の私はもうこれが一番いいチョコに違いないと思ってあげました。でね、あのその私が好きだった男の子はね、大ちゃんっていう、大輔くんっていうのよ、大ちゃんって呼んでたんだけど、大ちゃんはねモテてたね。とにかく小学校1年生から6年生の間まではずっとモテてた。私以外の女の子も大ちゃんのことが好きだったんだけど、小学校特有なのかしら、今もそうなのか分かんないけど、小学生の女の子に好きな男の子のタイプはとか、どんな子が好きって聞くとさ、スポーツマンって言わない？走るのが速い子とか。まさしく大ちゃんもそれなのよ。なんか運動神経が良くて走るのが速くてっていう感じだから、みんなね大ちゃんのことが好きだったから、私以外にも多分ね大ちゃんにチョコレートをね毎年あげてる子もいたと思うんですけど、私は1回だけあげた。でね、なんかね、学校の工作図工の時間か、小学校だから図工で、図工の時間になんか家にあるものを持ってきて、工作をしなさいみたいな時があったんですよ。で、その時に、何かしらみんな作って、何か、どこかな、教室に展示してたのか、郵便局に展示してたのか、覚えてないんですけど、なんか見たことあるやつがあるなぁと思ったら、私が大ちゃんにあげた、その爆弾の形したチョコレートの、そのいわゆる爆弾のあの外側包み、爆弾なのよ、爆弾、発泡スチロールの爆弾がそこにあって、あ、なんだ大ちゃん、私があげたやつ大事にしてたんじゃんって思った記憶があります。そういう私の小学校の時のバレンタインのお話。あとね、6年生の時も好きな男の子に6年生だったかな、あげた記憶がありますね。 あとは中学生の時もあげたかな。高校生の時もチョコレートをあげた男の子がいるんだけど、この男の子はなんかこう周りのお膳立てがあってなのか、なんかなんだろう、付き合うように仕組まれてたんじゃないんだけど、なんかそういう段取りみたいなのがすでにされてて、でも結局付き合わなかったね。あれ何だったんだろうっていうのが昨日の夜思い出しましたね。はい、今年はなんかコロナももう落ち着いた感じがあるし、久しぶりにお菓子なんか作ってみようかなとか思ってるんですけど、まあ、ちょうどねそのシーズンにライブがあればね、ライブ会場とかに持ってってお客さんに配ったりもいいなって思ったんですけど、今のところライブの予定はございませんので個人的に欲しい人は何かしらのアクションをしていただけたらと思います。それではこの辺で一曲聴いていただきたいと思います。今かかってるのは、あ、いっちゃったね、キスしようです。聞いてください。お送りしている曲はミミコでキスしようでした。キスしようは女子から男の子誘うっていう曲になってるんですね。大人はポップスでちょっと可愛い感じに私的には歌ってるんですけど、私的には結構告白ソングかなって思ってるんですけど、もしかして告白よりちょっと大胆な曲かもしれませんね。バレンタインにぜひ活用していただけたらなと思います。それでは次のコーナーに行ってみましょう。
聴覚室で遊びましょう。
はい、今日もね簡単なリーディングをしようと思います。バレンタインに特化したバレンタインリーディングにしようと思うんだけど、いいかしら。はい、いつも通りです。初めての人もついてきてください。リーディング、今日もルノルマンカードを持ってきてます。あ、すごい、今なんとなくバックカード見たらハートが来てました。みんな何かしらハート、バレンタインいいことあるかもしれませんね。頭の中で、1から3123の数字を思い浮かべてください。で、不特定多数の方が聞いてますので、当たらないかもしれないし当たるかもしれません。はい、で
まあ、あの3択です。だからリーディングは思い浮かびました？1番2番3番、大丈夫ですか？じゃあサクッといきます。バレンタインリーディングいきます。1番を選んだ方、はい、クローバー出てるね。クローバーいいですね。バレンタインは何か幸運を呼び込む出来事や、幸運が、もたらされるでしょう。まあ悪いことは何も起きないよね。もうあと1枚か2枚か引いてみようかな。あ、棺桶コフィンのカードが出てるので、バレンタインだからまあ恋愛とかだよね。何か苦しいなとか辛かったなとか思うような、気持ちとかそういう関係性っていうのはちゃんと、終わらせて次に進んでいけます。いいじゃん、前向きな感じですね。いいと思う。それがつまりあなたにとって幸運をもたらすんだと思いますよ。もう一枚。あ、うん。今まで大変だったんだね。大変な試練が多分いっぱいあったんだと思うんだけど、これからは幸運がやってきます。バレンタイン前後とかに、ちゃんとこの山を乗り越えたんだなっていうのがわかる出来事があるんじゃないかな。おめでとうございます。じゃあ次行きます。2番さん選んだ方。はい、カード。指輪が出てるね。指輪、何か契約、お付き合いとかだよね。バレンタインだからお付き合い。2番選んだ方はお付き合いします。おめでとうございます。あと2枚ぐらい引く。あ、喧嘩とか結構してた人かもしれないね。言い合いとかさ、なんかいつも意見が合わないとかいうような人と仲が親密になる可能性があるよね。もう1枚。あ、そう、その人ともう本当に多分その人は多分友達だから何でも言えるような人だと思うんだけど、その人とやっぱり信頼関係がよりギュッとなる、もしくはお付き合いが始まるかもしれないね。いやー、いいなー。私はね、1,2,3 の中だったら数字2が好きだからね、2って思ってたんだけどね、もう今更後出しだから、もうこれはもうちょっと私は無効ということにします。いいな、2番さんいいですね。新しい関係性になっていくね。おめでとうございます。では3番選んだ方、はい、ガーデン。あ、賑やかなバレンタインになるのかな。補足しますね。ガーデンいいカードだと思う。あ、男性が聞いていたとしても女性が聞いていたとしても、女性のカードが出たので、おそらくなんか女性がキーワードになるな。賑やかなところ、人が集まるようなところ、デパートとか学校とか、今だと SNS の中とかもそうなんだけど、女性がきっかけでなんか楽しいことが起こるんじゃない。もう一枚引くね。あ、はい、その人と連絡先交換して連絡やり取りしてください。めちゃくちゃなんか楽しいことが起こるんじゃない。うん、この感じだとグループ交際が始まるとか、なんかたまたま集まった中に自分の好きな子がいて連絡が取れるようになるとか、そうね、そういうなんかちょっと一歩進んだ楽しい関係になれるんじゃないかなと思います。いいですね。私ね、リーディングの前にちゃんと毎回シャッフルして、で、カードを逆さにひっくり返してカードの絵柄とか見ないで選んでるのね。で、1番も2番も3番もどのカードも今日選択肢としてすごいいいのが出たから、今私の番組を聞いてくださってる方たちはバレンタイン前後っていうのはもうめちゃくちゃどのカード選んでもいいことしか起きないじゃん。みんないいことが起きます。いいね。2月14日前後皆さんハッピーに過ごせるんじゃないかなと思います。おめでとうございます。 ちなみにさ、前回の配信で私久しぶりに自分のこと占ってみるわっつって占ったんだけど、その時に出たカードがどれを追加で引いたか覚えてないんだけど、子供と始まりのカードが2枚と本とライダーっていうのが出てきたのね。でまあどういう風に読み取ったかっていうと、まあ、新しい子供に関係するようなことが始まる、確実に始まる。でそれがまあ秘密なのか、子供に関係する学び、だから私だったらインストラクターだから何かを教えるとかそういうことが始まる可能性があるなっていうのをリーディングをしたんですよ。そしたらね、その次の日にね、早速そういうお誘いがありましたね。ほんでリーディング当たったわって一人でなってましたので、皆さんに報告した次第でございます。では一旦 CM でーす。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングです。今日も一人でお送りしました。最近ね、なかなか私のスケジュールが いろんな人と合わせられなくてゲストさん呼べてないんですけど、次回とかその次とかはゲストさん来てもらえるように、準備しようかなと思います。でね、そんな中で先日、東京ネットラジオでパーソナリティをしているあやちゃんっていうパーソナリティさんがいるんですけど、まあ、シンガーソングライターね、あやちゃんのラジってるっていう番組にゲスト出演させていただきました。この私の番組が配信になってる頃にはすでに先に配信になってると思います。1月18日配信予定のあやのラジってるに出ております。15分番組だったのでたくさんはね喋れてないと思うんですけど、以前あやちゃんもね私の番組に2回ぐらい遊びに来てもらっています。もう過去の配信、そうね、1年前とかのだったら多分まだ聞けると思うんだけど、もう残ってないかもしれないですね。またあやちゃんにもねうちの番組に来てもらえたら嬉しいなと思います。はい、ぜひあやちゃんの番組たくさんたくさん聞いてください。そしてね、あやちゃんの地方から上京組なんですよ。地方にいる時から私は SNS でつながってて、すごい連絡を頻繁に取ってたかっていうとそうじゃないんですけど、もう10年来のお友達です。あやちゃんね、上京してきて初めてライブ出演することになっておりますので、あやちゃんの、SNS チェックしてくださいね。はい、もうね、私も本当この番組一旦ね降板するっていうお知らせをしてると思うんですけど、多分ね私の回数読み間違いがなければあと5回とかなんですよ。1回降板するんだけど、またスケジュールがねいろいろこう調整できるようになったら戻ってくるつもりではいます。でさっきもさ、バレンタインのリーディングとかさ、バレンタインの話とかしてた時に思ったんだけど、私の楽曲を聴いてる人たちも分かってくれてるんじゃないかなと思うんですけど、結構ねいくつになっても私恋バナが好きです。女の子は結構好きな子多いよね、恋バナ。人のアーダコーダーいう話を聞くのも楽しいし、自分のアーダコーダを友達に聞いてもらうのも結構楽しかったりするじゃん。で昔のことを思い出してああだったなとか思い出すのもなんかね、今の言葉を借りるとエモいっていうのかな。はい、エモいよね。で私は恋愛の曲をねやっぱりたくさん書いているので、人の恋愛してる時の心の動きとか心理状態とか結構気になったりするよね。だからね、次東京ネットラジオで、パーソナリティ復帰するときは、私まあアーティストだから音楽番組じゃないとねって思ってたんだけど、もう恋愛に特化した恋愛番組にしようと思います。 もう30分恋愛の話ばっかり、ゲストさんの恋バナばっかり聞く。でたまにゲストさんいない時は私の恋愛経験とか恋バナを押し付けますなんかね、さっきねそんなことを考えてました。だから降板しても次の番組が始まるのをね、また待っていてほしいなと思いました。そしてね、2024年はたくさん歌うぞって言ってたんだけど、まだライブ一本も決めてないね。今ライブするんだったら久しぶりにグッズとか作るって思ったんだけど、私のアクリルスタンドとかアクリルキーホルダーとかいります？いるんだったら作るけど、なんかミミコのグッズだったらこんなの欲しいとかあれば、いろんな、各媒体 SNS から DM などいただければ参考にさせていただこうかなと思ってます。なんかね、私のお客さん、私の歌をしっかり聞きに来てくれてる人が多いからさ、私の写真とか絶対いらないと思うんですけど、もし欲しいっていう人がいたら教えてください。喜んで持っていこうと思います。今日もありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ。